母は我が弱なる神よです。ランランランランランランランラン3はい。若が弱なる神よ、その御業は素晴らしい。若が弱なる神よ、その道は皆正しい。真実な神よ、偽りのない正しいお方。真実な神よ、偽りのない正しいお方。一言お祈りいたします。ハレルヤ天のお父様、今朝もディボーションの恵みに預かれることを感謝いたします。このディボーションを通して私たちに今日も霊の糧を与えてください。心の目を開き、聞く耳を整えてくださいますように。この時間を主にお捧げいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。2017年5月24日、本日の聖書箇所はエペソ人への手紙1章15節から23節です。それではお読みいたします。こういうわけで、私は主イエスに対するあなた方の信仰とすべての生徒に対する愛とを聞いて、あなた方のために絶えず感謝を捧げ、あなた方のことを覚えて祈っています。どうか私たちの主イエスキリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、生徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかを、あなた方が知ることができますように。神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上に置いてご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく、次に来る世においても唱えられるすべての名の上に高く置かれました。また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。アーメン。それでは本日の内容をまとめていきます。パウロはエペソ教会の信徒たちが主イエスに対する信仰と信徒への愛をしっかり持っていることを聞き、喜び感謝しました。そしてさらに神を知る知恵が与えられ、心の目が開かれるよう願っています。キリストの教会によって一つになることを願っております。それではしばらく心に留まる箇所を黙想していきましょう。それでは分かち合える方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は22節が目に留まりました。神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりましたとあって、キリストの力と権威、支配、このすべてに勝るものが与えられているということ、またそのような神様を教会に与えられているということを覚えました。
私は、まず17節で、 まあ、17節以降に啓示の御霊によっていろいろな霊的なことがはっきりとわかるようになるということを学びました。もう一つは22と23節でこのすべての力を持っているイエス様を教会がいただいて、この方によってすべての必要、すべての問題を解決できる力が教会に与えられているというふうに思わされました。そうです。
私は18節と19節のところから、この私たあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しに与えられる望みがどのようなものか、生徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また全能の力の、神の全能の力の働きによって、私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかを知ることができますようにというところから、心の目がはっきり見えるようになると、本当に自分の思いをはるかに超えた神様の望み、またその与えられている領域、その力を体験できるようになるんだなという、さらにこう開かれた場所があるんだなということを今朝は示されています。
はい、私は本当にこの生徒たちに、この神を知るための知恵と啓示の御霊を注いでくださいますようにと祈るパウロの態度に目が止まっています。
はい、私も18節19節を通してパウロが心の目がはっきり見えるようになること、御霊の啓示を受けるようになること、神の偉大な力がどのようなものかを知ることになることを願っている姿が目に留まりました。これはパウロ自身が受けた恵みがあるから、恵みの体験があるから、人々にも進めることができるんだなという、この霊的リーダーの態度をここから感じました。それでは、もう少し深く黙想していきましょう。神様がどのようなお方か、また私たちに何を教えておられるのか、しばらく御言葉を観察していきましょう。それでは分かち合える方から分かち合いをお願いいたします。
はい、16節から19節を通してパウロの取りなしの祈りが私には模範として受け取りました。感謝の祈りを捧げ、聖霊の注ぎのために祈り、また証明と天国の約束を受けるように祈り、そして最後には19節で宣教のために祈っているという、この生徒たちが本当に、その全生涯を通してイエス様を明かししていき、神と共に歩めるようにと常に祈っているということを、この愛を感じました。このように私も今与えられている教会の方々のために祈っていきたいなということを思わされました。23節でまた約束をいただきました。教会はキリストの体であるというところです。聖霊の臨在に満ちているところだということを私はここで思ったんですけれども、自分が救われた時のことも思い出して、確かにそうだということを思いましたし、これは約束なので、今牧会している教会もそうであるので大事にしていきたいということを思わされました。
はい、私はさらに22、23節を黙想したんですけども、なぜ教会にキリストが与えられているのかなと考えたときに、教会の力というのが、ハデスの門も打ち勝つことができない。そういう、この力を持っているなというふうに思いました。まあ、教会の役割は本当に、このキリストの体として、また祭司の王国として、人々の間に立って、取りなしをする。そういう存在だなということを思わされました。です。
はい。私は、模範として16節から、群れのために感謝を捧げる必要を、パウロの姿から学びました。 個人的な感謝ばっかりではなくて、パウロの目線はいつも群れを見ているなと、こう群れのために群れの感謝を感謝とし、また群れの祈りを自身の祈りとしている、この姿が非常にこう模範的だなと思って目が止まりました。それから天の父なる神様について、この方は知恵と啓示の、神を知るための知恵と、また啓示の御霊を与えてくださるお方だと思いました。で、全能の力をキリストのうちに働かせておられるお方、キリストを通して世を治めておられるお方だと思いました。またそれが全てのご計画のためであって、またそのご計画が神の栄光を表すものなんだということをされました。で、目に留まったのが22節にある一切のものをキリストの足の下に従わせたというところで、私も教会に与えられている権威を思いました。頭なるキリスト、その体である教会、このキリストの足の下に一切のものが従わせられているという、この構図が、本当にこの教会は全てのものを支配するこの権威をキリストゆえに持っているんだなという、そのような位置にあるんだなということを思いました。また21節のところで、全ての支配、権威、権力、主権の上にというところから、地上ばかりではなくて、この天においても、天においても全ての支配を持っておられるお方、その権威を持っておられるお方なんだなと、それが教会に与えられているということ、すごく今朝心に留まりました。
はい、私もこの主の御名によって、祈る、主の御名の権威によって祈る、この特権が生徒に与えられていることに、目が留まりました。まず、22節で、天のお父様について、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会、生徒たちにお与えになった方だ。それゆえに私たちは、この御子の権威を通して、17節、18節にあるように、知恵と啓示の御霊が与えられるように、心の目がはっきり見えるようになり、そして神の召しによって与えられる望みに目が開かれるように、どんどんと、取り出して行くべきだなと示されました。
それではいただいた御言葉をもとに、ご自身にどのように適応していくのか、また今日の優先順位を求めてしばらく黙想していきましょう。それでは分かち合いができる方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私はこのパウロの取りなしの祈りに心を打たれました。今いる教会の信徒たちのことを思うと本当に、嬉しいというか、とても幸いであるなということを思っているのですけれども、彼らが聖霊の注ぎを受けてとは祈っていますが、証明をいただいて、また宣教が始まるようにそこまで先を見通して祈ることはなかったなということを思わされたので、彼らのために祈りたいということを思いました。今年は特に本当に膝で歩む祈りの一年にしようということを決めたので、もっと祈りに専念していきたい、そして聖霊の力によってこの地域での宣教は進められるようにしたいということも改めて思わされました。
はい。私は、パウロがこの群れに伝えた大切なアイデンティティを私も伝えなければいけないなということを今朝は示されました。パウロは3つのことを伝えたなと思いました。まず神の領域で生きるものになったというこのアイデンティティ、神の目的を悟って生きなさいということ、それから世に支配されるのではなくてすでに世を支配するものになったというアイデンティティ、天においても通じる権威をも持っているんだということ、 そして私たちのうちにキリストが満ちているんだというこのアイデンティティを伝えていかなければいけない、群れに対して任されている領域、群れに対して伝えていかなければいけないということを適用しました。
はい、私は最近こう魂のこうリストを作って祈る、取りなしの祈りを始めているんですけれども、そこではこう癒し、救い、まあ霊的な祝福などのために祈っておりました。ですが今日の御言葉を通して本当にこの、知恵と啓示の御霊が与えられるように、心の目がはっきり見えるように、また神の召によって与えられる望みに目が開かれるようにと、これらのためにですね、まあ、教会の与えられている皆の権威によって、まあ、どんどん祈っていくべきだと示されました。
それでは最後に一言お祈りいたします。ハレルヤ天のお父様、教会がどれだけ偉大な力をいただいているのかを教えてくださり感謝します。私たちのうちに働かれる主が、今日もあなたの栄光を表すために私たちを用いてくださいますように。パウロがあなたの愛に感動し、それを周りの方々に与え続けたように、私たちにも聖霊様の愛を与えてくださり、人々のために尽くし仕え愛を注ぐものとなりますように、今日も一日満たしていてください。力を与えてください。ハレルヤ、感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございます。それでは良い一日をお過ごしください。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。